今日のテーマは、
お医者さんが診療以外にすることって何がある？というお話です。
お医者さんが診療以外にすることって何がある？ですね。
はい、はい、あのね、患者さんを見る以外に医師、お医者さんがどんな仕事をしているのかっていうお話なんですけれども、
はい、
あの例えばね、診察室、あと HN メディックだと透析室で患者さんとお話しする時間以外、何してるのっていうことなんですけど、
う
ん、
いやそうですよね、あの私たち先生にお会いできるのはその診療室だったりとか、まあ、透析室の 中だけなので、ね、実際想像がつかないんですよ。何してるんですか？
ね、ラジオの収録をしてるのかもしれないですけど
そんな一面もありますもんね。
そんな一面もありますけど、うんうん、まあ、あのこれはね、全てのお仕事でも同じだと思うんですけど、
はい、
あの病院に関してもね、その病院の規模とあとは役割によって違うみたいなところがあります。
あ、なるほど。例えば他の職業で言うと学校と塾の先生の違いみたいなものでしょうかね、うん、学校の先生は授業以外に季節の行事の準備があったりして、うんうんうん、で塾の先生はより濃い試験対策を練ったりの違いみたいなことなんですね。
すごい、本当そうですね、そうですね、
よかったよかった、
うん、そうだから病院にも同じようにね、うん、その病院と塾と学校みたいな感じでいろいろな種類があるっていうのも以前お話ししたことがあると思うんですけど、
はい、
診療所だったりとか、あと病院、大きな病院、中くらいの病院、あと大学がありますよね。あとは私立と公立の違いなので求められる役割も変わってくるわけですよね。
うん、病院の役割がいろいろあるんでしたよね、
うん、
確か大きな病院へ、まあ、ちょっとした風邪の方が行くと渋滞してしまって、大きな病院でないと対応できない重病の人に医療が行き届かなくなってしまうから、
はい、
地域の、まあ、小さな診療所にしっかり私たちの体支えてもらいましょうっていうお話ありましたよね。
そうですそうです、うん、あの診療所が小さいからダメってわけではなくて、はい、フットワーク軽く、あの迅速にね、医療を提供できるっていうのがいい点ですよね、
はい、
で今大きなね、その、あの病院の代表として大学病院なんて出てきましたけど、実はね、大学病院のお医者さんについては比較的ね、仕事 あの責務というか役割がはっきりしてるんですね、
うん
うん、診療、教育、研究ということになってます。
うん、診療、教育、研究ですか。
そうなんです、
ま、診療は患者さんを見ることですよね、
うん、
で教育っていうのは付属の医学部の学生さんたちを教育ということですか。
はい、その通りです。あ、うんうん、あの大学病院にね、通ったり入院したことのある方は経験があるかもしれませんけれども、あの実習に来る学生さんっていますよね。
はい、
あのなんかちょっと緊張したみたいな顔つきの人たちね、あの学生さんたちを指導することが一つなんですが、
うんうん、
もう一つ、新米のお医者さん、ね、お医者さんになりたての先生を経験豊富な先輩の医師が教育するっていうのも大学病院の役目ですね。
うん、
そうで、実はね、今度私が新米医師の時だった時の先生だった人をお呼びしようとも思ってるんですけど、このラジオに。
お、そうなんですか。
うん、
東子先生の新人時代を知っている方がゲストでいらっしゃる。
ね、面白いでしょ。
私は院長である東子先生しか知らないので想像つかないから、どんなスタートだったのか、それは楽しみですね。
もう20年近く前の話ですけど、うん、
はい、
はい、
期待です、
ね、まあ、あとはね、まあ、研究ね、研究ですよね。
はいはい、
なんだ、診療教育まで行ったので研究、これはね、臨床研究っていうものと基礎研究っていうのに分かれます。
はい、基礎医学については以前の放送でも触れていただきましたね。
はい、あの患者さんの今かかっている病気のことについて、個々に検討したりとかね、あとは同じ病気の患者さんをたくさん並べてこう束にして、一定の傾向だったり、あとは治療の効果だったりとか、うん、あとはその予後ですね、その先についての検討をしたりするのが臨床研究ですね。
はい
はい、うん、そして基礎研究っていうのはもう少しミクロの世界にズームインしていってですね、
うん、
あの病気の根本を探るといったような風情ですよ、
うん、
あの必ずしも患者さんの体そのものを研究するわけではなくって、その対象はね、細胞とか動物実験だったりしますよ。
はい、なんか理科の実験室っていう感じですよね。
そう、その通りです。で、あのこれがね、大学病院のお医者さんの仕事なわけです。
はい、ではですよ、まあ、うん、医師でもあり院長でもある東子先生の、まあ、今のお仕事、 患者さんを見る以外にどんなことなさってるのか伺ってもいいですか。
はい、今の私の立場で言うと、うん、患者さんと向き合う以外の仕事はすべて、医療法人の経営ということになってしまいますね。
経営ですか。はい、じゃあ電卓を叩くって感じですか。
ね、いやいや、経営というか運営っていうか、ね、その電卓を叩くのは、もっと専門というか、
はいはい、
人に任せて、経営陣に任せてですね、そうそうそう、はい、で何だろう、仕組みを考えるっていうようなイメージですよね。解決しなければならない課題っていうのは医療現場のその辺にいつももう転がっているんですよ。掃除しなきゃいけないような形でね、必ず私はそれを解決していきたいと思ってるんですけど、
はい、
よりスムースに診療できる方法っていうのを考えているんです。例えば回診の方法とかね、あと外来患者さんを何日何曜日に見るとか、あとはシャントの血管を診察する曜日をいつにするとかとかっていう患者さん関係のことで言うと、これぐらいのことなんですけれども。
なるほど。じゃあ患者さん以外の関係以外のことも考えたりもなさってるんですか。
はい、そうですね、職員の職場環境のことだったりとか、 あと人事だったりとか、福利厚生だったりとか、制服どうするとか、マスク足りないからどうやってやるとか、ゴミ箱どうするとか、なんかそんなことまで考えてます。
そんなになんですね。
でそういうことってね、結構やっぱり大事だと思っていて、見逃してしまうと結局は患者さんのためにならないんですよね。
はい、
運営をスムースにしていって、最終的な利益を享受する受ける患者さんたちにいい形でこうね、あたかもきっちりラッピングした医療を届けたいみたいなことを思うので、リボンにもこだわりたいわけですけど、はい、ね、ファイターズのシーズンシートを、ね、職員に提供しようと思って確保してみたりとかしてみました。そうシーズンシート買ったり、あとは海辺に保養施設なんかもあって、予約制なんですけど、職員が宿泊してバーベキューしたりとかっていうことも、医療関係者本当にしんどいので、どうやって癒してあげようか、癒されてない職員に見られる患者さんかわいそうなのでね、考えたりしてます。
なるほど、すごい幅のケアですけれども、先生とっても羨ましいんですけれども、
はい、
今職員募集してますか。
してますよ。
してるんですね。
してるしてる。どうぞどうぞ。看護師さんも CE さんも事務も看護助手さん もうみんなドライバーも募集してますので、就職希望の方がいらっしゃったら、ぜひラジオ聞いたって言ってください。ホームページ見てください。応募くださって構いません。もうね、
本当ですよね。
お医者さんもぜひ本当に見てみてください。今ね、お医者さんもって言いましたけど、そう、お医者さんのどうやって教育しているか、さっきの教育の話ですけど、うち大学病院じゃないですけど、大学病院から先生派遣してもらってて、その先生たちを教えてもいるんですね。でどうやって教えてるかもね、実はインタビュー形式で写真と一緒に載っけたりしてますから、
はい、
見てみてください。ちょっと面白いかもしれない、
は
い、
そうですよ
ね。そうでね、あとそういえば私の仕事、新型コロナウイルスの感染対策とか考えるのもここ1年の大事な仕事だったんですけど。あ、
そうですよね。先生自ら考えていらっしゃって、やっぱエイジヌメディックの独自 の、方法をいろいろ取り入れてるっておっしゃってましたもんね。
そうなんです。で、だいぶいろんなことが分かってきましたけど、その施設ごとに感染対策ってね、現実的に可能なラインが違うんですよね。
と言いますと、
例えば接触予防策、触ったところをきれいにする、もしくは誰かが触ったところを触らないようにするみたいなこと、接触感染を防ぐためにできるだけね、触れるっていう行為を少なくするべしというのがあります。
はい、
でソーシャルディスタンスを保つっていうのは、飛沫の、ね、拡散、飛び散るのを防ぐっていう目的の他にも、不用意に触れないようにするっていう目的があるわけですね。で、体の、ね、不自由な方が多い病院や施設だと、こうよっこいしょって体を起き上がらせるために、ね、解除する、こんな時絶対触れ合うでしょう。
その通りですね。
だからしょうがない、もうしょうがない、はい、で触れ合っちゃうからどうするかを考える、その一方で外来ブースに、ね、ビニールカーテンが仕切ってあって、それを挟んでお医者さんと患者さんがいて、で元気ですか、いつも通りです、じゃあいつもの薬みたいな外来診療もあるわけで。
そうですよね、まさに千差万別です ね。
触らなくても診療できるならそれで接触予防策になるし、
はい、
まあ、そしてね、どんなに頑張っても、 感染は起こり得るんですよっていうことが分かってきました、
うん、
なのでどこでも起こり得る、
うん、
なので予防の他にもし感染していたらを想定してそれを日常の行動になじませるっていうことが今最も大事なんじゃないかなって思うわけです。
はい、無症状の方もいると言われている以上自分も感染しているかもしれないと思うっていうことは、うん、本当に大事だと思いますね。ましては自分の大切な人や誰かの大切な人を守るためにも必要な意識ですよね。
そうなんです、うん、でいつでも誰でもそうだと思って行動するっていうのが本当に大事なことなんですけれども、うん、日常的に患者さんとか職員に感染予防の話をしてますけれども、やっぱりね、その人の実行に結びつけるため の、 その指導っていうのはなかなか難しい、その結果にまで責任を持たなきゃいけないとなると相当話は深くなるんですけど、
はい、
これ続けていかないと伝わらないので続けていこうかなっていうふうに思ってます、
うん、そうですね、まあ、こういったお話を伺って私たちも日常をしっかり気を引き締めていただきたいですね。今日はお医者さんが診療以外にすることって何があるの？というお話でした。